ということが実感としてないかもしれませんが、でも私たちですね、そういう中にあって立ち止まって、私が主であることを知れと聖書が教えていますように、絶えずですね、神の御声をどんなことがあったとしても聞き続ける必要があるということをですね、覚えます。今日ですね、私たちが与えているそのテーマは、主はあなたを守る方ということですね。この新しい年が始まるという中で、私たちはいろんなですね、このことを考えます。もしかしたらもうすでにですね、1年の計は元旦にあるということで、まあ、私はこれをですね、今年はするんだとですね、こう宣言をですね、家族にされた方がいるかもしれません。結構宣言はいいみたいですよ。自分で一人でこう温めているとですね、何もこうですね、強制力がありませんので、いい意味でこのですね、人間はある程度のプレッシャーなのでですね、やる気が起こらないという面がありますから、こう宣言するとですね、こう言っちゃった手前ですね、やらなければいけないということで、まあ、それが果たせるということをですね、言う人は結構おられますが、まあ、私はですね、この1年間聖書をですね、少なくとも一度は通読するとかですね、ある人はもう5回とかですね、言う人がいたかもしれませんが、まあ、いろんなですね、この新しいこの挑戦、チャレンジ、そういったもの、具体的なものから希望までいろいろとですね、されたかもしれません。ですから私たちはですね、この先がわからないから、私の中には心配とか不安とかがこう本当に多くなってくるということがよく言われますように、特にこれからどうなるんだろうか、ね、このコロナはどうなっていくんだろうか、ね、いろんなことをですね、いろんな方々が言われる中で、私は一体何をですね、指針として歩めばいいのだろうかと思うでしょう。でそういう中で私たちはまずですね、聖書が教える本来の人間の目指す共通のゴールを覚えたいんです。それはですね、神との関係の回復の救いですよね。神との関係の回復、これがですね、一番大切なことだと聖書は言います。まあ、これを救いと言います。神様、知らぬ神との関係を回復する、そしてその後神の形への回復ですね、キリストにさらえていくという成果を目指していきたい。これが本来の人間のあるべきゴールだと聖書は言います。ですので、そのための土台となる神の言葉をこの新年最初にいただきたいと思うんです。タイトルは申し上げましたように、主はあなたを守る方です。今日の箇所にですね、本当に守るとですね、こう出てくるわけですね。神様はあなたを守る。今本当に世界中が恐れと不安に陥っている今だからこそ、私が立つところ、あなたが立つところ、あるべき方をしっかりと神様に示していただいて、心に刻んでいきたいと願います。まず今日一つ目ですね、私の助けは創造主である神から来るんだということです。人生は地上の旅路ということですね。もうこれはもう何度もですね、言われていることだからですね、もうそのようにですね、自覚をし、そのようなことで歩んでいる人が多いかと思いますが、一節皆さんで言いましょうか。心から言いましょう。では3、はい。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。はい、そうですね。ここにですね、都のぼりの歌と書いています。ここにありますように、詩編120編からですね、134編はこの各地に散っているイスラエルの民が、この年に3度ですね、杉越の祭りですね、そしてカリーゴ五旬節のこの祭りの時期に、この東西南北どこからでもシオンの山々の頂に位置するエルサレムに必ず集まらなければいけないということが決まっていたわけです。つまりですね、巡礼をしなければならなかったんですね。でその時に人々が読むとされていたのが、この都のぼりの歌、都詣の歌と呼ばれるそのものです。この巡礼の旅はですね、決して楽なものではありません。まあ、当時の旅はですね、今のですね、私たちがこう旅行というふうにですね、思う時に皆さんほとんどがワクワクすると思うんですよね。でちょっと前まではGo to Travelとかですね、そういうものがありましたから、 でも当時は全然そんなものはありませんよね。でちょっとエルサレムに行きますみたいな感じではできなかったわけです。険しい小道や谷間や、そして崖、野獣や山々には盗賊がいたわけです。長い荒野の道では、昼は灼熱の太陽が照りつけて、夜は砂漠特有のこのものすごくこう寒気が襲ってくるわけです。もしも途中で病に倒れてもすれば、もはや来て帰る保証もなかった。予想もつかないアクシデントが旅にはつきものですから。ですからですね、この巡礼する者はエルサレムの都へ向かう、その時に都を囲んでいる山々をこう見上げたわけです。皆さん想像してくださいね。その時にですね、ああ山が綺麗だというふうな、そういう思いじゃないですよね。果たして私は生きてたどり着けるんだろうかという思いですよ。そういう思いだということです。そして山を見上げながら、これが私の人生の最後かもしれないとかですね、もちろんその向こうにはですね、本当に素晴らしいこの同じ仲間が集まって死と深く出会うという希望はありました。でもそこにたどり着くまでのいろんな困難があった。ですから自分の人生を思い、自分の人生の守り安全、本当の助けはどこから来るのだろうかという問いを自問自答した。そういう意味での山に向かって目を上げるということです。単なるですね、おお綺麗な山だなという意味ではないわけですね。私たちはどうでしょうか。私たちの人生というまさに山や谷や崖や三つの坂がねあると言われますが、まさかの坂が多い道を歩んでいる巡礼者といるでしょう。そういうあなたは何に頼っているでしょうか。自分でしょうか、お金でしょうか、また誰々さんという人でしょうか。私たちは人生において自分のですね、この努力や頑張りとか力だけでは歩めないことが本当に多くあると言えるでしょう。あの人間の基本的ニーズっていうことでですね、よく言われますのが、まあ、生きていく保障、生存の保障と並んで安全の保障、そして防衛の保障、つまり守られる保障が非常に大切だと言われます。ですから自分は誰の世話にもなっていない、自分の力だけで生きているという人が時々いますが、これはとんでもない大間違いですよね。人は一人で生きていくことはできないのです。私は毎日誰かの助けを必要としています。赤ちゃんだけではありません。また年配者だけではありません。青年の、また片曽根の方も例外ではありません。どうでしょうか、ね、もし誰にも私は迷惑をかけずに生きていくというふうにですね、本気で思っておいたら、それはもう人生をやめなければいけませんよね。迷惑ではなくて、私は互いに世話し合って助け合うように神様が作られているわけですね。関係性を持って人間が人間として成長していくように作られているから、関係を持たないということは神様の御心に反する言い方です。交わりをですね、このもちろん一時ですね、一人になりたいというのは全然意味が違いますが、ずっと一人というのはありえないし、それは神の御心ではありません。人が一人いるのは良くないと言われた。その一番の形が夫婦ですよね。助けて、自分一人では何もできない。年を重ねるとそのことは一層痛感するんじゃないでしょうか。皆さん昨年よりね、一つ年を取りました。私たちはどうですか。若いね、人々はやった大人に近づいたと思うでしょうが、もうすでに大人の人はどうですか。ああまた年を重ねたでしょうかね。もうこれはですね、いろんな瞬間瞬間にこう実感しますね。皆さんどうですか、まあ、例えば記憶力の問題もそうですし、最近ですね、もう本当にね、これはよく言いますが、私の世代は1966年というのはですね、まだレコードドーナツ版というのがあったんですね。 CD に代わり携帯で出てきて、そして今スマホですよね。皆さんどうですか、もう使いこなせてますか。皆さん私の世代の人いまだにですね、フルフルしてますよね。なんか聞こえへんわー言うてですね、振っても聞こえませんね。でこうやってポンポンポンポンって押してもですね、何かいかんやとか言ってね、つきすぎてなんかこう画面が響いてしまうとか、そういう人もいるみたいですが、もうわからないことだらけですね。でもそういう時にですね、若者にこう聞いたらシャシャシャシャってやってくれますよね。もうすごい人やなと思う。今までですね、こう お前は何もできないって言ってた人に対してですね、すごいなってこう尊敬に変わる瞬間が何度もあるわけですね。まあ、そういうふうにですね、お互いですね、私たちはできることできないことでもですね、若い人にはない知恵が年を重ねたものにはあるわけです、ね、だからどっちがいい悪いではありません。それぞれが与えられたものを差し出すところに豊かな主が願っておられる関係性と祝福が生まれるんだということですよね。だから全ての世代が大事です、ね、この世代だけっていうのはこれはいびつなんですよ。だから教会っていうのはそう最たるところですよね。だから0歳から年を重ねた人、本当にですね、もう神様のことをですね、もう本当にですね、何かもうものすごく近い距離のある人が時々いますよね。なんかいい意味ですよ、いい意味で半分天国に足をこう下ろしておられるような方ですね。そういう、こう神様のこうなんか御心がさっと、しかもこうさらっとですね、本当にですね、そういう方が、まあ、どこの教会にもいろいろ聞いてみると、まあ、おられるじゃないかなと思うんですよね。つまり全ての世代がいることを通して私たちは、ね、そういう神様の御心を受け取っていく、つまり助けなしでは生きられないということを実感させていただく。神様は確かにですね、相互助け合うということがあります。しかしです、皆さん覚えてください、いろんな助けの道が備えていますが、私あなた自身の体、心、魂の全人格を受け止め支えてくれる助けというものは人間には及ばないんですよ。そういう意味で私の助けはどこにあるのか、ね、そういう思いを持ってこの巡礼者旅人はね、山を見上げて自分の命の限りを覚えて先が見えない道を覚えてこの告白問いをしたんですよ。自分に対して、私の助けはどこから来るんだろうか。まあ日本はね、こうアニミニズムというそういう土着信仰というのがありますよね。いろんなこの山とか自然にこの神が宿るというね、神々が、だからこれ日本的には山に神がいる、山岳信仰というものになっていくのかもしれませんが、でもユダヤは違いますよね。イスラエルですから、全てのものにそんな神々がいるわけじゃありません。遠くから、ね、こう本当に山を見てこの巡礼者は気づくんです。それが二節です。皆さん言いましょうか。では3、はい、私の助けは天地を作られた主から来る。アーメンです。皆さんアーメンですか。もうこれが答えですよ。もうこのですね、このことを私たちは本気で信じきっているかです。あなたの若い日にあなたの創造主を覚えよ。そうです、私たちが神ではない、私たちはあの山を作ったお方がいるんだということですよ。この巡礼者はこの山を見て、ああそうだ、この山は偶然できたのではない、この山を、世界を作られたお方がいるんだ、そのお方は私をも作ってくださったんだということに気づくんです。そしてその私を作ったお方は私を守るんだ、全てを創造された方、天地を作られた主から全ての助けは来るんだと自分自身の疑問に彼は気づくわけであります。たとえ目指すエルサレムは遠く影も形も見えないとしても、そしてその代わりに恐ろしいな山々が行く手に待ち受けているばかりに見えるとしても、実はそれら全てを作られた神がおられる、それら全てを見ての中に支配しておられる神がおられるではないかという、これは非常にですね、確かな信仰告白なんですよ。皆さん、この2節はね、信仰告白なんです。私の助けは天地を作られた主から来る。アーメンでしょうか。皆さん、私はこの1年このことにアーメンと心から告白をしたいんです。私の助けは自分が頑張ったら来るんではないんですよ。あの人から来るんでもない、この全世界宇宙を作られた創造者の神から来るんだ。アーメンと告白をしましょう。このことが全てです。そしてね、この3節以降は、じゃあその助けはどういうふうに来るのか、 どういうふうに守られるのかということを言っているわけです。2節、主は行くにも、2番ですね、主は行くにも帰るにも常しに守られるということです。そのことをですね、この作者は詩編、詩人は言うんですね。3節から5節読みましょうか。皆さんで3、はい。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆うかげ。そうですね、主は私たちの足がよろけるような時も固く支え立たせてくださるお方だと。主なる神はですね、私たちは眠ります、有限だからです。でも眠ってしまう時にも私のためにまどろむこともなく眠ることもなく守り続けてくださるということです。皆さんはですね、小さい時にですね、本当に病気の時に寝ずの番をしかさるということをですね、この親がそういうことをしかさったことをですね、覚えている人がいるかもしれません。でもですね、人間は限界があります。でも神は無限です。真実の愛を持って神は私たちのすべてを匂ってくださるんだということですね。寝ずの晩をする、神様があなたを見守り続ける。私たちはですね、そういう意味で見守られているんです。私たちのやっていることを決して知られないというふうに思っているのは自分だけです。良いことも悪いことも喜び悲しみも神は知らないわけではない。聞いていなかったわけではない。関係ないと言われることは決してないんです。試練や困難に直面したとき、神様は私のことを見捨ててしまったと思えるようなときも、神様は根津の番をしかさっている方、そして生活の細部にまで心を配ってくださっている方と聖書は教えているんですね。つまり全ては神の御手の中にあり、全てが人知をはるかに超えた神の御子の中に置かれている。私たちはどうでしょうか。このことを信じましょう。神に信頼し従う者はいつも次のように告白をすることができるんです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますですね。つまり神を愛する人々、神様のその守りを本当に私たち体験している、また求めているものは、どんなですね、自分でやってしまった、あんなことを言わなければやらなければ、なんであんなことが起こるのかという否定的に思うことを、そのことを益としてくださるということを私は告白をすることができるんですね。まさにですね、この詩人がそのように確信を持って告白できたのは、かつてのイスラエルの民がどのようなことをですね、神様からしていただいたかということにいつも心が向いていたわけです。あの出エジプト、昼は雲の柱、夜は火の柱、彼らを照らすため、指し示すためにいつも共にいがさったんですよ。エジプトの軍隊が近づいてきた時に後ろに回って、その軍隊との間に入ってこの民を守られた。そしてあの海を二つに分けられた壮大な神の奇跡をここで彼は覚えているのであります。そして6節でこう言いました。昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことがない。皆さん、これは日は分かります。灼熱の太陽という意味がありますが、まあ、当時ですね、月というのはですね、月はですね、この心をこう壊すということを言われていた、そういう時代もあったそうですが、でもですね、これはこのユダヤ人であってクリスチャンだった方が、まあ、はっきりとこう言われたんですね。この火というのは太陽とよく言われますが、これはエジプトの神々を指すんです。月はバビロン、ペルシャ、シリアの神のことを指していると、そういうふうに読まれるそうですね。エルサレムに登るとき、どのような孤独の旅にも思えたとしても、まだ他の偶像の神々を信じているエジプトや、そういったペルシャとか、そういった地域を通っても、あらゆる敵から神は守るんだという、どんなですね、偶像とかですね、そういったものから守るんだということを、まあ、メシア肉汁の方はですね、ここを読まれますね。つまり全ての守りです。私たちが経験しうるであろう、 そして今日の受け取っていきたい御言葉、7節8節読みましょう。皆さんで3、はい。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。皆さんはこのことに、この御言葉にアーメン、その通りと告白をすることができるものでしょうか。皆さん覚えましょう。人生の旅路でいろんなことが今年も起こるでしょう。いや、実際今もその渦中の中にいるというでしょう。また私の身に直接いろんなことが起こることもあるでしょう。人災や事故や事件、でも主はすべての災いから守り、命を守ると言われます。皆さん、この命はですね、ご存じのように私たちが決して死ななくなる命ではありませんね。肉体的な命だけではなくて、心も体も生活もすべて、つまりこの体以上の魂、霊が守られるということですね。聖書は人間というのは3つの領域でできていると言います。体、精神、霊。体、心、魂と言います。霊とは一番この軸にある、根っこにある誠の神様と響き合う部分です。人間が祈ろうと思う部分ですね。私たちは潜在的に自分では努力してもどうならないということを知っているんです。それは神様だけがなすことができるということをですね、思う部分、霊ですね。その霊を守られるということです。どんなに、ね、健やかであっても、私の弱いは70から80だと詩篇の90の10編にありますよね。そして寿命は120で定めたと聖書は教えています。だから私たちがいつも思うことはここです。読める方いましょうか。3、はい。体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。そうですね、私たちはですね、死というものは体の滅びだけではないということはもう一度覚えましょう。体と魂の分離だと聖書は教えています。魂の行く先があるんです。それが永遠の滅び、死と異様の燃えるところではなくて、永遠の命、つまりイエス様がおられるもとに行くように、これが神の願いであり思いですね。全ての人が救われて真理を知り神のもとに行くように。だからそのことができる、そのお方を恐れること、これが非常に大切だという。そして私たちにですね、そのことを言える神様は、その私が恐れなくていいすべをしてくださった、それは一人子イエス様、一人子イエス様が私たちが犯した大きな罪の裁きを身代わりに十字架になって受けてくださって、その父によってすべて罪を洗い流し、救いの道を完成してくださった、永遠の滅びから救われ守られるその道を備えてくださった、まさにこの神様が一人子イエス様を与えてくださった、このイエス様こそが最大で最高の助けなんだということを聖書は言っているんです。皆さんいかがでしょうか。だから私たちがですね、この巡礼者のように、私は山に向かって目を上げて、私の助けはどこから来るのかという、その問いを持つときに、その答えはイエス様から来るんですと確信を持って言えるものとされたんですよ。なんと幸いでしょうか。今の私にとってその助けは神から来る、具体的にイエス様の十字架と復活から来るんだ。アーメンでしょうか。皆さん、これが素晴らしい恵みなんですね。ある人はですね、このイエス様を信じると神様の祝福や守りがあるから、苦しいことや辛いことは一切なくなる、ハッピーしかないんだと、そういうふうに言った人があるんですね。まあ、その方は、まあ、一種のキリスト信仰、ご利益宗教に、まあ、考えを持ってしまっていたというふうに後から言われましたが、 おっしゃいますよね。聖書は信仰による神様の本当の祝福はむしろ試練を通してもたらされるんだということです。試練を通してもたらされる。試練というそういう経験を通して本当の神様の祝福をいただく。皆さん、祝福とはですね、神が下す祝福とは全て万事うまくいくということではありません、ね、そうでなければですね、私たちはこのコロナ禍にあって私たちだけですねバリアかなんかで守られて何にもね大丈夫っていうふうな歩みができるわけです。そうではありませんね。私も同じように不安になります。恐れます。今度私ではないだろうかというふうにですね、ニュースを聞くたびに思う人がいるかもしれません。でもどうでしょうか。今日のこの御言葉をねいただくときに、私はあなたの命を守ると言われた。この御言葉を聞いてですよ、ビクビクビクビク恐れすぎるのは違うんではないでしょうか。私たちはこの肉体の守りだけを要所するんではありません。肉体と霊、そして精神、この三つの領域が主にあって守る。何よりも霊、魂の行くところがはっきりとしていないところこそが本当の恐怖だと聖書は言うんですね。でも私たちはこのイエス・キリストを信じるならば、このイエス・キリストの十字架と復活の救い主だと信じれば、その瞬間からこの名が命の書天に刻まれると約束されているんです。これほど確かな恵みと祝福はないと聖書は言っています。この恵みを祝福を受けている人は幸いでしょう。そして神様はですね、まさにそのことを全ての人が経験する、受け取るようにと今朝も招かれているのであります。そしてこの山に向かって目を上げた巡礼者はそのことをもう一度はっきりと受け取り直したのであります。そうだ、天地を作られた主から来るんだ。そしてこの世に守ってくださる、ずっと根津の番をして私を守り続け、さまざまな誘惑から守ってくださる、そして災いから守り、何よりもこの霊を救ってくださるんだと。皆さんどうでしょうか。私たちはこの地上に付かされています。だからこの地上のですね、もちろんこの視点とか常識を身につけて歩んでいく必要がもちろんあります。でも学校で学ぶことは答えがあるものを勉強します。しかしこの世界、この社会で信仰者として生きていくときに答えがないということに直面することがあるんです。今も そうかもしれません。でもその答えがないことに直面するときに、でも決断して歩む必要がある。その決断が正しかったか間違っていたかは最終的に天国に行ってみないとわからないこともあるでしょう。でもその時に信仰によって計算することができるのが信仰者なんですよ。そしてそれを共に励まし合うのが共同体であり教会なんです。皆さん、アーメンでしょうか。主は言われます。あなたの行くところどこに行っても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるとも言われました。たとえ状況や現実が最悪に見えたとしても、御言葉が平安を確信を与えてくださればそれによって決断して進んでいく。そうしていくときにそのような決断をしたものしか見えない風景が広がっていくんですね。困難と解決できない問題を抱えながら葛藤しながら日々を歩む。でもその中に生きた主がますます豊かに現れてくださる。これこそが祝福だと聖書は言うんです。まさにこのことをこの巡礼者はここで確信をしたのであります。そして主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られるんだということを彼は確信していたのであります。聖書はこう言います。皆さんで読める方は読みましょうか。ご一緒に、3、はい。平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように。あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に 責められるところのないものとして保たれる。あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいます。そうです。私たち申し上げましたように、共通のゴール、それはキリストの似姿になっていくことですね。すべての作られたものはまず神様との関係を回復すること、救われて、そして神の形に似せられていくという共通のゴールがあると言いました。まさにその歩みを、新たな年を迎えて、さらにですね、もう一度リスタートする、それが今日です。もし私たちが違うゴールをですね、見定めていたら、もう一度ゴールをしっかりと修正し直しましょう。ここです。キリストの似姿になっていくこと、そしてそのことを目指して歩んでいく歩みこそが、あなたが欲しいと思っていること、いや神様があなたに与えるもの、それが最善ですが、それが付録として備わってくる歩みだと聖書は言うんですよ、ね、私は欲しいものを一生懸命持っていこうとするときに、実はそれが離れていくんです。でも見るべきもの、目指すべきゴールを目指して歩んでいくと、それら全てがですね、気がついたら身についている。これが素晴らしい信仰者のね、祝福の歩みなんですよ。2000年前から見るならば、今確実に再臨が近づいているでしょう。これはそういうでしょう。それは今日かもしれない、今年かもしれません。そしてあなたが死のもとに行くのが今年になるかもしれません。これは誰にも分かりません。だから私たちはしっかりとゴールを見定めて、行くにも帰るにも、とこしえまでも、この行くにも帰るにもって単なる巡礼のですね、スタートと帰ってくるというだけではありません。これは出るにも入るにもというですね、元々の言葉はそういうふうに書かれています。口語訳聖書は出ると入ると守れるだろうとか、文語訳ではいずるといると守りたまわんってあるんですよ。出ると入る、どこからですか？この聖書を教える出るとは、罪の世界から出るという意味があるでしょう。入るはどうですか？まさに再臨の主のもとですよ。だから出ると入るというのは、私の生涯すべて、肉体の生涯だけによって、この肉体の魂の永遠という視点を見据えた、この行くにも帰るにもということ、これは意味なんです。あなたのゴールはどこですか？地上の最後ではありませんよね。地上最後は、これは通過点です。神のもとに行って、よくやった、命の冠、義の冠をイエス様直々に乗せていただくとき、それを今一度もう一度ですね、イメージしながら、この2021年、毎日毎日、あなたが必ず与えられた使命があります。それを知るには、御言葉を読む必要があります。だから、祈りと御言葉を通して、通読にですね、本当に私は、今年もですね、励まし合って進んでいきましょう。そして使命をいただいて、その使命を果たすべき毎日毎日を共に手を見上げて歩み続ける巡礼者でありたいと思うんです。ゴールは命の冠、栄光の冠、素晴らしい生涯ではないでしょうか。ですから私はその視点を持って、この1年間をですね、ぶれることなく、恐れすぎることなく、時代を信仰者としての目を持って見極めながら、大胆に確信を持って、愛を持って歩ませていただきたいと願います。その歩みこそが、この歩みを私は人々に素晴らしい影響を与える影響者となって、感謝いたしましょう。祈りましょう。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。天の地は神様、ありがとうございます。新しい年が始まりました。人間的には不安が本当に多すぎるんじゃないかと思うぐらいの一年のスタートかもしれません。でも今日、あなたはそうじゃないんだと知りかさったことを感謝します。すべての人は私と出会うために作られて、共通のゴールを目指すために生かされているんだと、 どうかこの御言葉を聞いたお一人一人がすべてこの恵みに預かれますように。まずあなたとの関係を回復して救われて、そしてあなたの形に回復するこの聖句の歩みを歩ませていただけますように。そしてその歩み、清められる歩みは一日ではなりません。すべて工事中です。でも工事が完了する時が来ることも私は知っています。どうかだからこそ励まし合い、祈り合って、この世界愛を流すものとしてどうか使わされていく巡礼者となれますように。心あせ復活の主十字架のイエス様の皆によって祈ります。アーメン。では応答の賛美をお下げいたしましょう。新聖歌339番持って賛美いたします。